毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。
はい、橋本さん、アナウンサーになってなかったら何になってました？
私は今でもたまにやりたいなと思うのは保育士か幼稚園の先生ですね。
あ、子供たちの。
はい、5人兄弟の長女だからか、あ、小さい子供と触れ合うのが好きで、うん、そういった仕事に関わりたいと思う時もありました。
うん、田場さんは？
私も学校の先生。
お、そうなんだ。
はい、なりたかったですね。塾講師などのバイトもしていましたが、家庭教師とか、なんか教えることが好きでしたね。
私も教師だったんですよ。
あ、そうなんですね。
教育課程の単位落としになれなかったんです。今日はそんなお話なのかなっていう気がしています。本を持ってきました。
はい。
モスト、ソ連を伝えたモスクワ放送の日本人というタイトルの書籍です。今出たばかりで、皆古賢ノンフィクション賞を受賞しています。青島健、毎日新聞の記者さんが書いた本ですが、これを読んでいて、もし自分がこういう場面に出会った時にどうしたろうななんてことを考えたんですよ。若い頃に、はい、モスクワ放送というこの放送局のラジオの電波に接した方々です。
はい、
モスクワ放送というのは、まあ、モスクワ市にあって、ソ連国家ラジオテレビ委員会が社会主義陣営のリーダーとしての立場を伝えるために、海外向けに出しているラジオのその放送局だったんですね。
はい、
で6階に日本化があって日本語の放送をしていたと。こういった対外放送は1929年にドイツ語から始まっていて、日本語の放送は1942年からだそうです。まあ、そして、ソ連崩壊後はロシア国営となったりして、それから2014年にインターネット放送に変わり、それは2017年に休止となった、まあ、終わったわけですが、日本海を越えて届けられてきた声、人々の声が途絶えたということになります。でこの何十年間かの間にこのモスクワ放送に携わった日本人たちを取材した本なんですね。で、現場では本当少なくない日本人がですね、業務になっていたんですが、その人たちがやったことは一体何だったのか、まあ、国家としてのプロパガンダの要素ははっきりとあります。まあ、ちゃんとニュースの原稿にはどういうふうに読むかというチェックが入っていたりしますし、一方で、音楽や言葉などの紹介を非常にこう一人一人の声で伝えてたり、まあ、プロパガンダ、政治的宣伝であったという反面、一つの放送局として日本語でモスクワから伝えてくるという珍しい放送局だったわけです。でそこに行こうとした日本人の話が冒頭から続いていきますが、アナウンサーをしていた西野はじめさんという方がいてですね、
はい、
まあ、この方は、まあ、日本で、大学出た後に、テレビ局で AD さんをしてたんで、まあ、たまたま放送局の試験を受けた時に北海道の放送局も受けたことがあったっていうのを会社の中で知ってる人がいて、モスクワ放送から募集が来てるけど北の方が好きだろ
北は北ですけど
で、まあ、面白かったのはこの方はイギリスとかだったら誰でも行くんじゃないか、でもそうじゃない、国にだということにすごく関心持って、そして本当に行ってしまうんですね。で、渡って、放送に携わるようになって、ある音楽を突然かけてみたんだそうです。それがこれです。
おう、ビートルズ。
はい、
お
ー、ビートルズの、曲ですね。
バックインザ USSR。
そうです、
はい、
ウクライナ娘は最高だという、西側にはこんな子いないよねというような歌詞だと思うんですけど、はい、これをモスクワ放送でいきなり流して、まあ、当時社会主義の ロシアでは西側の文化の象徴であるロックは禁止だったんですね。
はあ、
はい、そしてなおかつ男女の関わり合いについても非常に厳しい、建前を持っていたので、もうびっくりして日本課長が飛んできたまあこんな音楽を流すようなこともしながら、西野さんは10年間ご法度のビートルズを流したということでまた知られていくという、いうことになります。でこの他にもアナウンサーの方々で、日向康夫さんという方は、30年も勤めていた。でその人方々がの話をずっと書いていく言ったわけですね。で、はい、彼が青島記者がなぜこれを取材しようとしたかということが非常に面白くてですね、
ええ、
83年に、サハリン沖のソ連領空で、ボーイング747型機がソ連軍の戦闘機にミサイルで撃ち落とされたという事件が起きました。日本人を含む乗客乗員269人全員が死亡と、まあ、冷戦下の中で非常にこう起きた悲劇的な事件だったわけですが、この頃に何気なく青島さん高校生ですが、ラジオのダイヤルを回すと、日本放送の周波数のすぐ横から日本語が聞こえてきた。我が国の南朝鮮の飛行機の飛行を妨害した問題でというふうに日本語で喋っていた。我が国の南朝鮮、モスクワ放送のニュースの時間のようだったと。で、非常にそれが気になったと。そういった国の見解を日本人が放送していることが気になった。一体どんな人がどうして。謎は胸にしまわれ、その後それを解く鍵が近づいたことが何とかあったのに、自覚しないまま40年近くの時が過ぎた。
はあ。
そして、青島記者は今このモスクワ放送に関わった人たちを取材し、そしてその過去をどうして始まったのかなっていうことについてもずっと取材を深めていくんですが、うん、最初のアナウンサーは福岡県添田町出身の尾形茂臣さんという方。この方はムヘンシャンという名前 で名前も分からなかったんですが、調べていく中で、こちらの方だということが分かったということです。それから女優の岡田よし子さん、戦前有名な女優だったんですが、雪の樺太をソビエトに向けて、国境を渡って、越えて、モスクワ放送で、話をしていた女優の方です。この方はもう僕も子供の頃からは知ってました。有名な方で、まあ、いろんな方々が戦争を背景にして、動くんですね。ソビエトに、抑留されてしまった人たちがそのまま残ってモスクワ放送に携わったり、または日本陸軍のあまりのこうひどさにもう呆れ果てて、ソ連に亡命してしまった元軍人だったり、いろんな方々がいるんですが、それがでも、知らない国に行って、まあ、そこで暮らしていく、その生活をする中で、もしかしたら自分らしく生きられるかもしれない、もしかしたら日本をよりよく変えることができるかもしれない、そんな夢や希望を抱いた日本人がいたことを知ったと青島記者は書いています。ただし、実際にそこで生きていくことは容易なことではなかった、まあ、一度や二度ではなく、こんなはずではなかったと思ったに違いないと。でもそれでも心の奥には志があった。その人たちのことを考えていたことを記録することにはきっと意味があるはずだと思うようになったという形で取材をして本を執筆したということです。これは、MOST というのは MOCT とアルファベットで書きますが、ロシア語です、
はい、
架け橋という意味ですね。 MOST、ソ連を伝えたモスクワ放送の日本人、周囲者から税別で1800円で、今出版されていますが、この本を読む中で非常に考えたのは、たまたま出会った人のたまたま一言だったり、生まれ育った時代の背景だったり、その時に若い自分がどう反応したかによって、この人たちのここに本に出てくる人たちは、ソビエトに渡ろうとしたんですよね。それは戦前の戦争の背景の場合もあれば、戦後の西野さんや日向路さんといった方々が、好奇心と冒険心にあふれていた青年が旅立っていった。そして、とうとうその放送は終わり、そしてウクライナで戦争が始まり、自分たちのやってきたことは一体何だったんだろうかと深く振り返っていきます。で、強権的と言われる国であっても、そこに生きる人たち一人一人の両親は生きていると青島さんを取材して書いています。それから西野さんはですね、事情があって国内に留まっている人もいるはずだ、そういった人たちは表面上戦争を支持しているふりをしたり沈黙していたりするかもしれない、でもそのうち動きが出てくるかもしれない、それを期待していると青島記者に語っています。で、人が生きるということ、そしてその過程で突然何か自分の中が反応して変化を起こすと、そして行動に起こすということ、そして振り返ってみるとどこか切なくて、でもそれは、まあ、多くの人生、人々の人生、私たちも含めてそうなんじゃないかなって、あの時は一生懸命だったよなと、でもその結果がどうだったかはまた別問題だということはあると思うんですよね、
はい、
そういった深い考えをも抱かせる本でした。 モスト、ソ連を伝えたモスクワ放送の日本人守衛者から出たばかりです。よろしければお読みください。
神戸カネムビのキャッチアップでした。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。